恵みをいただく御言葉は第二列王記の6章8節から23節です。第二列王記6章8節から23節、はじめに10節までをお読みいたします。アラブの王がイスラエルと戦っていた時、王は家来たちと相談していった。これこれのところに陣を敷こう。その時神の人はイスラエルの王のもとに人をやっていった。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから。そこでイスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった。彼が王に警告すると、王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、あなたはすべてを見透かしておられ、全地あまねくすべての人々の志をあなたは目を向けられ、一人一人を探り、そしてあなたに対して純粋に求める魂にあなたは報いてくださいます。そしてあなたに求める魂たちを、それを食い尽くそうとする敵の心をもあなたは見抜いておられ、そしてその神の民を守ってくださる主です。主よ、今日も我らの心をあなたが見てくださり、そしてあなたに向かう志をあなたが受け止めてください。今語るしもべらのこの唇を整えてください。またこの預かる一人一人の耳を通りよくして、そしてすべてあなたの命を豊かにいただかせてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この今日の箇所においては、主はすべてのことを見ておられるということ、そしてその主を恐れ敬う魂、特に主の働き人に対して主は守りの御手を注いでくださるというところ、その主の栄光を見ることができます。この当時のイスラエル、不信仰な時代でした。このエリシャの活躍ね、確かにいろいろな不思議なことをして活躍はするんですけども、しかしね、人々の心は、ね、エリシャが何か不思議なことをする、ね、何かマジシャンだか、超能力者だか、何かそのように見はするけれども、でも肝心のこのエリシャに働かれる主を、ね、軽んじてしまう、そういう時代でした。で、このところにおいて、アラムと、ね、イスラエルが、ね、戦っているその時なんですけども、でアラムは、このイスラエルに対して、陣を敷こう、まあ、要するに略奪隊がですね、このイスラエルの、どこどこの場所に、待ち伏せして、そしてイスラエルの人々がそこを通る時、そこを通るイスラエルの人たちから物を奪って、ねまあ、そういうことをしよう、ということを、企んでおります。アラムはしょっちゅうこのようなことをして、でそれでイスラエルの国力を衰退、させておりました。主を恐れ敬わない世代のそのような時代においては、こういうことがはびこるんですけども、それもまたレビ記やまた申命記28章で見た呪いのうちの一つです。敵が、持ち物を奪うんですね。でそれでせっかく自分が蒔いた種の産物を自分が食べることができない、敵がそれを食べるようになってしまう、そういう時ですけれども、主はこのイスラエルに対して、ね、憐れみを注がれ、誠の神である主が生きておられるということ、ね、これを示すために主はまたエリシャを通してこの敵の企みを、ね、見抜かせるんですね。アラムの王がこれこれのところに陣を敷こう言ってるんですけども、しかし、ね、神の人がイスラエルの王のところに入れ知恵をするんです。あの場所を通らないようにしなさい、ね、そこにアラムがいるから、ね、そこを に行かないようにしなさい。でこの預言者の言葉に従う従わないは、ね、またその本人の自由なんですけども、でこの王様は人をやって使わせてそこに本当にアラムの待ち伏せがされているのか、ね、探ってみると本当に待ち伏せがあるんですね。でそのようなことは一度や二度ではなかったんです。でそれでアラムの王、ね、ことごとく自分の手の内が何か見抜かれているような、感じがして、それで、ね、彼は怒ります。11節から、このことでアラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいた。我々のうちに誰がイスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか。すると家来の一人が言った、いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです。で、このアラム、この、ま、前の章では、ね、ナーマン将軍が、ね、アラムの、ところの将軍 でそれで本当に主の栄光を見ました。イスラエルには預言者がいるということを、ね、これ、アラムの人々は知ったはずなんですけども、けれどもアラムは相変わらずこのイスラエルに、ね、ちょっかいを出すんですね。でそれでアラム、このイスラエルに対して、ちょっかいを出して、でそれが企みが破られて、ね、そうするとあたな家来のせいにして、でも家来はいや預言者エリシャがいる、ね、でそれで彼が王様が寝室で言ってる、ね、言葉さえも、それさえもイスラエルの王に告げる、だから、ね、この企みが、ね、全部続けなんですよ、そのように言うんですね。で王様はこの、あ、そうだ、エリシャ、前も自分の、ね、中心であるナーマン将軍を癒してもらった。じゃあ、ね、イスラエルの神の主を恐れ敬おうではなく、もっと怒りに燃えて、じゃあエリシャを捕らえてしまおう、ね。そういう思考パターンなんですね。本当に悪いもの、それは、もう徹底的に主の民が、あるいは神の人が、預言者が、ね、語る言葉を聞いても心固くなにして、でそれで、ね、それに対して心の中で憤り歯ぎしりして、ね、そういうふうにして、その主の言葉を軽んじ、いや自分の道を行きたい、その志を捨てない、でもそういう人はもっと徹底的に打ち叩かれなくては、ね、ならないです。主の栄光が、仰ぎ見られるために、また主の民が軽んじられないために、主がそのことをなしてくださいます。13節から、王は言った、行って彼がどこにいるかを突き止めなさい、人をやって彼を捕まえよう、そのうちに今彼はドダンにいるという知らせが王にもたらされた。そこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。で、預言者学校がピンチです。一国の、ね、軍隊が、そのドダンの町のその主の預言者の共柄がいる、ね、主の学びをしている預言者学校を包囲してしまいました、ね、それまで、このアラムのターゲットは、このイスラエルの王とかまたイスラエルの普通の人々だったんですけど、しかしまっすぐに主のために向かって陣が張られて、それに敵対してというところになっていきます。けれども主は、ね、主を恐れ敬う、主の御言葉を学ぶ人々を、ね、主は守ってくださいます。主は主を恐れる者の周りに陣を張り、ね、見つかりを使わせて、そして主を恐れ敬う者を守らせてくださるんです。15節から神の人が、人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼 彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。アーメン。で、先ほども読みました、ね、詩編の、先ほど読んだのは詩編の34編なんですけども、主の使いは死を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されるんです。主を恐れ敬う者の周りに陣を張られます。主を軽んじる者の周りにはではなく、主を恐れ敬う者の周りにです。で、彼が主に助けを求めると、ね、主は答えてくださる。詩編の34編の、ここにありますね。詩編34の4節にあります。また、ね、5節では、彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。主に、ね、求めること、主を仰ぎ見ること、これが必要です。何も自動的にですねではないんですね。皆さんが主を仰ぎ見ること、主を恐れ敬うこと、これが必要であるわけです。6節では、この悩む者が呼ばわった時主は聞かれた。こうして彼らは全ての苦しみから救われた。アーメン。ですからクリスチャンになったら、ね、自動的じゃないですね。主を求めること、主を仰ぎ見ること、主に呼ばわること、これがクリスチャンはし続けていくべき問題です。昨日呼ばわったからじゃあ今日はやらなくていいか、そうじゃないんです。継続的なことなんです。これは、ね、皆さんが日ごと主を恐れ敬い、主と共に歩み、主を呼ばわり、主を求め、仰ぎ見るなら主は救い出してくださるんです。なぜですね、主の使いは主を恐れ敬う者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。アーメン。この詩編34編の御言葉の通りに、この預言者学校の身に置きました。ダビデの時代もそうでしたね。預言者学校はサムエルが建てたんですけども、サムエルの時代もね、ダビデが、サウル王から、ね、逃げて、でそれで預言者学校の、ね、ところにサムエルのところに行くんですけども、サムエルはそこにおいて、ね、リードをして賛美をしたり、また祈りをしたり、ね、そして御言葉、ね、預言御言葉の宣言をしたり、そのようにしてサムエルは預言者を養っていたんですけども、そこにダビデが逃れ込んできた。でそこに、ね、ダビデを追って預言者学校にサウルが兵隊たちを使わすんですね。兵隊たちは、ね、力を鍛えて、ね、腕力も、ね、腹筋もある兵隊が、ね、預言者、ね、神の言葉を、鍛えている預言者の集団、ね、もう力としては兵隊の方が強そうですけども、けれども主は主を恐れ敬う者の周りに陣を張って助け出されるんです。逆にその兵隊たちを、ね、の方が主の霊に満たされて、で預言状態になってダビデを捕まえられなくなる、ね、そういうことが2度3度起きて、で今度サウル自身が行くんですけども、今度サウルが預言状態になってもう裸になってサムエルの前で一昼夜預言を し続けていた、ね、こうしてダビデは救われました。主を愛する者、主を恐れ敬う者はこのようにして助け出されるんです。でこのエリシャの周りにも、ね、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いておりました、ね、これは霊的な目が開かれたものにしか見えないものです。私たちも、ね、霊の目が開かれていくならば、今何か目の前に危機が起こったとしても、あ、主がこのことを助けてくださるんだということが、ね、開かれていきます。このエリシャを取り巻いていたのは火の馬と、ね、戦車でした。何か武力を持ってこのアラムの軍隊を逆に、ね、武力で滅ぼすのか、そうではないです。主のやり方は、ね、武力を持ってではなく愛、憐れみを持って取り囲んでくださり、そしていかに敵といえども主は立ち返らせるチャンスを与えられるんです。18節見ますと主の戦い方があります。アラムが、第2列王記の6章ですね、6章の18節から、アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、 彼は主に祈っていった。どうぞこの民を打って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通り彼らを打って盲目にされた。エリシャは彼らに言った。こちらの道でもない、あちらの町でもない、私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろう。こうして彼らをサマリアへ連れて行った。で、なんと今度エリシャが先導するんですね。このエリシャを捕らえに来た人たちを、このエリシャを捕らえに来た人々をね、打ってその目を盲目にして、でそれでいずれもこれエリシャは何によって戦っているか、彼エリシャは何か武器を持っていません。エリシャは祈りによってこの度も戦いました。エリシャは祈りによってどうかこの、ね、若い者の目が開かれるように祈りました。またこの度も祈りによって主をこの、ね、者たちを打って盲目にしてください、ね、火の戦車、火の馬、これ何か強そうですね。何か炎の剣を持って差し貫く効きそうな感じですけど、しかし主の技は憐れみ深いんです、ね、もうそのまま火で焼き滅ぼそうではないですね。むしろその人に立ち返らせるチャンスを与えられます。主は打って盲目にされます。でレビ記においても手術学びましたね。レビ記の26章でも、また申命記の28章でも、ね、主を恐れ敬わない者、ね、主の御声に聞き従わず、その御言葉を守り行わない者のに対する災いの一つ、目が打たれてしまうことです。目が悪くなるんです、ね、そして本当にいいものが見えなくなってしまう、ね、なんでこんな男に騙される、なんでこんな女に騙されるのっていう、ね、そういう見る目がなくなるんですね。でそれで騙されて持ち物が奪われて、ね、もう悪徳業者にも騙され、また霊の目が開かれない、肉の目も悪くなる。それで、ね、本当に死を恐れ敬う者、目が打たれる。これもまたその人の兆候です。主はこのアラムの軍隊目を打ちました、ね、せっかくあのナーマン将軍のことで、ね、良い技がイスラエルの王、あ、イスラエルの神主によってなされたにもかかわらず、それでも主の民を襲って、ね、しかも主の預言者に対して、ね、自分の思い通りいかないから今度預言者を殺してしまう。主は目を打たれるんです、ね、エリシャの祈りに主は聞かれました。なぜ？それはこのアラムの軍隊が主の御旨にかなわないこと、反することばかり行っていたからです。主は闇雲に目を打たれるわけではありません、ね、もう主の民に対して、歯ぎしりする者に対しては主は目を打たれるんです。で彼ら、ね、エリシャにの先導によってサマリア、ね、要するにイスラエルの首都、もうイスラエルの兵隊たちが駐屯して、ね、そして、いつでも、ね、この敵がもしこのサマリアの真ん中に、ね、少人数で現れたら、いつでも、ね、その者たちを撃てるような、ね、そういう状態のサマリアの町です。王の宮殿があります。その首都サマリアにエリシャはこの、ね、人たちを連れていくんですね。でそれで20節、彼らがサマリアに着くとエリシャは言った。主よ、この者たちの目を開いて見えるようにしてください。主が彼らの目を開かれたので彼らが見ると、なんと彼らはサマリアの真ん中に来ていた。で、このアラムの人々のその望むものは、まあ、きっとイスラエルの王、イスラエルが取って期待していましたから、イスラエルの王こそ、このサマリアの、このアラムの人々は、ね、言ったんでしょう、ね、エリシャはこの道でもない、あちらの町でもない、私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろう、言いましたけれども、ね、あなたの敵は預言者じゃないよ、ね、また神である主でもない、あなたが探している人サマリアにいますよ、ね、じゃあサマリアに連れて行きましょうっていう、もう本当にユニークな、ことをします。で彼らの、ね、目が開かれると、 主が、ね、彼らの目を開かれると彼らはサマリアの真ん中にいることに気づきました、ね、ピンチです。彼らにとってこのアラブの軍隊にとって。でそれで21節、イスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った。私が撃ちましょうか、私が撃ちましょうか、我が父よ、ね、もう本当に撃つ気満々なんですね。このアラブの軍隊を、ね、もう憎たらしいイスラエルにちょっかいを出してばっかりいる、ね、それがもう自分の手の内にある、ね、私が撃ちましょうか、ね、まだこのイスラエルの王エリシャに対して、ね、我が父よ、それから、ね、私が撃ちましょうか、ね、意見を仰ぎ、預言者の意見を仰ぎ見ようとするだけまだ、ね、心はマシな状態だったんですけれども、でも22節、エリシャは言った。撃ってはなりません。あなたは自分の剣と弓でトリコにしたものを撃ち殺しますか。彼にパンと水をあてがい、飲み食いさせて彼らの主君のもとに行かせなさい。そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして、彼らに飲み食いをさせて後彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。それからはアラムの略奪祭は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった。アメン。このようにして、ね、イスラエルは救われ、またアラムのこの略奪祭も、ね、彼らを通して逆に主の栄光が再び表されました。イスラエルには預言者がいるということが示されました。そして主の預言者、主の働き人を食い尽くそうとして、主の預言者を、ね、主の働き人を、ね、直接的に攻撃しようとすると逆にこのようになる。もういつでも殺せる状態に、ね、なった、一時期陥ったけれども逆に、ね、ごちそうを持ってもてなされて、そして帰っていった。こうして、ね、アラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入することはありませんでした、ね。ここには、ね、アラムの王はいなかったんですけども、アラムの王は、ね、自分の国で、ね、座って、そしてこの略奪隊がエリシャを殺すかな、ね、その報告を待ち受けていたんですけど、でも逆にエリシャに命を救われて憐れみをかけられてのこのこ戻ってきた、ね、アラムの王はイスラエルの神主に栄光を捧げるどころか逆にもっと歯ぎしりしてイスラエル、ね、憎たらしいになってしまいます、まあ、それがまた次の節から始まるんですけども、それは次回に譲るとしまして、主の方法は本当に憐れみ深い方法です。主は、ね、旧約でも新約でも、ね、もしあなたの敵が飢えたなら、ね、食べさせてあげなさい。そうすることによって敵の頭上に炭火を置くことになるからって、ね、言っております。主はこのアラウンという敵に対して、ね、もうその悪でもって善で返して、でそれで敵の頭上に炭火を置く方法を、ね、エリシャを通してなされました。例えばローマの12章の最後に、そのことが書いてあります、ローマの12章の19節から21節までをお読みします。ローマの12章19節から17節からお読みしていきましょうか。17節から、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アーメン。これが必 神の民の標準です。カエサーの方法です。このようにして、カエサーが悪い人を立ち返らせてくださいます。皆さんも以前は邪悪なものでした。イエスさんを知らず、カエサーを知らず、邪悪なものだったんですけど、カエサーは皆さんの悪に悪で返すことはしませんでした。このアラムに対して炎の剣や炎の戦車でもって報けることをせず、むしろご馳走によって歓待して送り返すしました。それによって、その主の悪に対して善で報いることによって皆さんは救われたはずです。イエス様の憐れみ深さ、恵み深さ、これをこそ皆さんは仰ぎ見、そしてこのイエス様のご性質、これをこそ皆さんも身につけ、身に帯びて、そして愛の道に進んでいき、敵をも、敵対していた人をも主のもとへと救い出す、このことが、本当に起こされていくことを願うべきです。どうか皆さんは、主を恐れ敬う者として、見つかりたちに陣を張られ、守られ、そして、たとえ敵が、攻めてきて、そこから救い出されたとしても、悪にも対しては悪で報いず、かえって善でもって悪に打ち勝っていく、勝利していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する霊様、あなたは憐れみ深い主です。誠に私たちも以前はあなたに敵対するものでした。罪に走り、自分の罪の道に好み、そして心を改めないものだったんですけど、しかしあなたのその愛の憐れみの技により、私たちはあなたのその愛に溶かされて、あなたに従うものとされ、そして祝福を受ける民とされました。主よ、あなたを褒めたたえます。どうか私たちもあなたのそのご性質を帯びることができますように、このアラムの者たちのように心を固くなにして、なお主の預言者が憎たらしいと、主の働き人が憎たらしいという心出しではなく、むしろ本当に主よ、あなたを恐れ敬う心を、これを持ってあなたに栄光を捧げるものでありますように、またそのようにして多くの人々をあなたのもとへと立ち返らせ、救うことができますように、イエスよ、どうぞ我らと共に働き助けてください。どうぞイエス様、あなたが栄光をお受け取りになりますように、あなたの栄光がこの日本という国において、また我らのうちにおいて大いに輝き渡りますように、あなたに期待しつつ、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。いつの時代においても主よ、あなたを恐れ敬わない者はいます。主よ、私たち一人一人にはあなたを恐れ敬い、あなたの仰せられた言葉にアーメンしてついていく聖なる耳をあなたが与えてください。心がいつもあなたに対して開かれたもの、そしてあなたの仰せられたその言葉に対して恐れおののきを持って使えるものでありますように、主よ、あなたが助けてください。あなたを礼拝する者はまずその心が主よ、あなたを恐れ敬うという心にならなければなりません。主よ、あなたがいつも私たちを捉えてくださり、守ってくださり、許してくださり、恵みを与えてくださるゆえに、私たちは主よ、あなたの御前において立ち振る舞いに本当に秩序がなく、あなたの見舞いにおいて本当に失礼なことをしがちなものです。主よ、あなたが許してください。そして悪い時代と悪い人々に見習うものではなく、御言葉を通して主よ、あなたに見習う、そして御言葉を通してあなたに見習っていた一人一人の先人たちのその歩みを見習って歩んでいくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。時代はいつも私たちを悪くしようと、私たちを悪さで染めようといつも誘惑し惑わしています。だから主よ、私たちはこの時代の中においてあなたに使えるということをさらさら、それをもう私たちが諦めて、あなたをこの時代に生きて、あなたと共に生きて、そしてあなたの幸いを得るためには、時代の中であなたを使える方法を見習うものではなく、この時代の中においてもこの御言葉の中に あなたが記してくださったさまざまな歩み方、そして仰せられた言葉に仕えていくことによって、主よ、あなたに正確に仕えていくことができますように、イエス様、あなたが助けてください。主の仰せられたその言葉をことごとく信じて、そして守り行うことによって自分が幸いを得るというこの信仰からぶれることがありませんように、イエス様、あなたが祝福してください。そして私たち一人一人が本当にイエス・キリストの御名と知性と命と栄光によって、私たちのために本当に信仰の模範を示して、それを聖書の中に残してくださっているその信仰の先人たちのその歩みを見習って、しっかりとついていくことができますように助けてください。信仰の創始者であり完成者であられるイエスよ、今日も私たちが今日の分しっかりとその信仰によってあなたの御名を褒めたたえることができますように、私たちを祝福してください。そしてイエス・キリストの御名と知性と命と栄光によって、今日私がどこにいても本当にイエス・キリストの仰せられた御言葉にアーメンしてついていく幸いに預かった一人一人として歩むことができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。